恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
出エジプト記第20章1節2節お読みします。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主である。ご一緒に2節だけご一緒に読んでみましょう。はい。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主である。はい。今朝はこのところから、10回シリーズの第2回目、私はあなたの神、主という題で、御言葉を味わいましょう。先週、十数年ぶりに、散髪屋っていうところに行きました。300人ほどの、ご婦人たちの前で、先週、話をしなくていけないっていうので、家内はいつもはやってくれるんですけど、今回はしてくれませんでした。責任が重いからっていうんでしょうか。散髪屋に行きなさいと無理やり行かされてしまいまして。ところが、散髪屋さんに行きましたら、その散髪屋さんが私の頭に、こう、触れながら、皮膚をこう、つつきながら、お客さん、あんたの皮膚はカチカチやって言うんですね。そして自分の皮膚をこうですね、こう見せながらですね、こんなに私の皮膚は柔らかいって言うんですね。その散髪屋さんは怪我もこんなになってるわけです。嫌なこと言う散髪屋だなぁとですね、思いましたが。十数年ぶりに散髪屋に行って、散髪屋さんからお説教を喰らったわけですが、お客さん、ストレスが溜まってるん違うかって言うんですね。刺激物を食べ過ぎてるんじゃないのか、暴飲暴食をしてないかとですね、いろいろ言われました。だいぶいろいろ言われましたですね。それが頭の皮膚を硬くするんだとですね、ストレスと刺激物と思い当たることばかり言われましてですね、帰るときはなんと3500円なりの散髪代を払いまして、プラス3500円なりの羊毛剤も買わされて、なんとも高い散髪代になってしまったわけです。私たちもこの朝、頭の皮ならぬ心をこう柔らかくしまして、羊毛剤ならぬ神様の愛に心をしっとりと濡らしていただいて、本当に恵まれたい、そう思うのですが、10回シリーズ第2回目、ということなんですが、当の今しめ。私たちがこの今しめ、実会の会っていう字を見るとき、すぐにやはり心の中に感じるこう反応は抵抗感ではないでしょうか。先日、四国に帰らせていただいたときに、高知から、その後愛媛の方に回りまして、最近愛媛に引っ越しをしまして、そこに新居を構えた私のおじを訪ねました。宇和町っていう本当に小さな町なんですが、もうそこにですね、明治時代の海明学校っていう古い古い学校がそのまま保存されて、興味深いこう資料館となってですね、もう一般の人たちに開放しているわけです。そこでおじとふらっとこう町の散歩に出かけたときに、一緒にその海明学校をこう見学しました。いろんな興味深いものがそこに陳列されていたんですけども、特にこれは面白いと思ってですね、こう写真を撮ったんですが、そこにですね、明治時代と大正時代のですね、児童心得が額に入れられてですね、かけてあったわけです。まず明治時代のそれは、全部で17条にわたって、こまごまと学校とか登下校のですね、場合の規則が並び、それに、付け加えて罰則の規定が2条後にあるのです。まさにこう規則で縛り、罰則で脅すというようなですね、児童心得なんですね。ところがその横に大正時代の児童心得が、明治時代のそれとはですね、非常に対照的にすっきりとした内容で、こう、 あったんですね。ちょっとそれだけ大正時代の児童心得を読んでみます。一つ、早く起き、早く寝よ。一つ、行儀をよくせよ。一つ、よく学び、よく遊べ。一つ、悪い遊びをするな。一つ、体を大切にせよ。一つ、自分のことは自分でせよ。まあ当然のことばかりなんですが、しかしまあこれぐらいだったら抵抗を感じない、内容だなとですね。昭和、平成の児童心得はどうなっているんでしょうか。村田兄弟に教えていただきたいなと思うんですけどもですね。でも私たちはこうやって規則、規則と聞きますと、できれば規則は何もないのが一番とですね、こう感じてしまう、そういう、ものです。しばしば今の学校の校則のですね、行き過ぎや愚かさが耳に入ってきます。ほんの一部のことかもしれませんけれども、こう、学校が管理しやすいように枠の中に入れて、いろんなですね、私たちから見ると、ちょっと愚かなと思えるような校則で生徒をこう縛っているわけです。裏返せば、それは、生徒は信用できないので、自由にさせたら一体どんなことをするかわからないので、みんなを一律に、規則で縛ろうというわけです。信頼、最初からしていないわけですから、生徒の側も、教師や学校側に愛情を感じられなくなるのは当たり前です。数日前の朝日新聞の声の欄に、門前聖書教会のメンバーで、板橋清兄弟のですね、文章が全国版の中に大きく取り上げられていました。板橋清兄弟はですね、小学校の教員をしておられる方なんですが、その文章、長い文章なんですけど、その一部をちょっと読んでいます。私は長い間、様々な校則を厳しく守らせ、多くの人の心に傷をつけ、取り返しのつかない罪深いことをしてしまったと、今反省しています。北橋先生は、学校の中にいろんなですね、厳しい校則がある。それに対していつでもこう、反対意見を出すそうです。ところが、少数なので、押し切られてしまって、仕方なしに校則を生徒たちに、こう、押し付けてきた。ですね。それに対して、本当に、一人の子供の小さな子供の投書に対して答える形で、このような投書をいたし、兄弟出したわけですが、最後に聖書の言葉を持ってですね、締めくくっていました。さて、私たちが、神様の戒め、律法に接するとき、なんとなく私たちは、実戒、律法、なんだかそれは自分を縛るもの、冷たい、できれば、なければいいと思うようなものに感じてしまいます。皆さんどうでしょうか？実戒と聞くとですね、皆さんの心の中の感じ方はですね、どういうものなんでしょうか？もちろん積極的な受け方をする方もいると思うんですけども、ですね。しかし、間違ってはならないことは、神様の戒めとか律法っていうのは、神様の愛によって与えられたものだっていうことです。私たちはしばしば、愛っていうことと、律法っていうこと、戒めっていうことを、反対のものとか、対立するもののようにこう考えてしまいます。そしてすぐに、愛を取るか、律法を取るか、愛か、律法かっていうふうにですね、こう、見てしまうのです。そして、愛こそが、律法に優先されるべきだ、という考え方が、実はこの時代、もてはやされているんです。状況倫理というような表現でですね、愛が律法に優先されるという、ね、思いが本当に普通の人にまでこう浸透してきているわけです。先日世界的なニュースになったアイルランドの一人の少女がレイプされて赤ちゃんを宿したためにその赤ちゃんをどうするかということで 大きなニュースになりました。カトリックの国ですから、中絶は絶対に許さないということで。しかし、そのようなですね、のことによって宿された命をどうしたらいいのか。非常に興味のあるですね、どういう判決判断を下すか。まあ、国外に出ることを許すっていうですね、形で決着をつけたようですけれども、ですね。非常に特殊なケースですけれども、ね、しばしば愛を取るか立法を取るかっていうことはですね、私たちの日々の生活の中にも起こってくる問題です。しかし、愛か立法かっていうふうに対立するものとして考えるのは間違っています。立法と愛、愛と立法というものは対立するものではなくして、互いに助け合うもの、いや、もっと表と裏のようにですね、決して切り離すことのできないものなんですね。愛のない立法はパリサイ主義になります。すなわち、すぐに人の欠点、失敗をですね、見つけ出しては責め立てる、そのようなですね、ことになってしまいます。しかしまた逆に、立法のない愛も、一体どの方向に進んでいくかわからない、非常に危なっかしいものになってしまいます。神様は、私たちを愛するゆえに、私たちの益のために、十戒、律法を与えてくださいました。この十戒が、私たちに与える四つの益をですね、最初に簡単に挙げておきましょう。十戒はどのような私たちに益をもたらすでしょう。第一番目は先週触れたところです。すなわち、十戒によって私たちは、生ける誠の神様の前に立たされるのです。十戒は、神様のご性格の現れです。ですから目に見えない神様の前に私たちが本当に立つことができるのは、私たちが十戒、神様のご性質の反映である十戒の前に自分を立たせるとき、そこに生ける誠の神を感じることができます。第二番目の十戒の私たちへの益は、第一のことから出てくることですが、私たちに罪を自覚させるということです。そして第三番目は、罪を自覚させて私たちをげんなりさせてしまうんではなくして、そんな私たちを、罪を意識している私たちを救い主、贖い主であるイエス・キリストに導く養育係、家庭教師のような役割を果たします。それでおしまいかというと、いえ、第四番目がありまして、すなわち、イエス・キリストに出会って、信仰によって、一方的な恵みによって救われたクリスチャンが、その救われた、その感謝を、喜びを、神様に感謝として表していく生き方の基準に十戒がなるのです。すなわち、十戒に表されている神様の御心に従って生きるように、クリスチャンとして、その十戒を学び、これを行え。すなわち、そのような意味でこれが私たちクリスチャンにも重大な関係があるわけです。皆さんと一緒にこの十戒の学びを続けていくとき、そこに私たちは自分自身の魂のあり方、本当の姿を映し出す鏡を見ているような思いにさせられるに違いありません。そしてそうなれば本当に幸いです。私たちっていうのは他人のことは非常によく見えても、自分自身のことは案外っていうか、本当にですね、見えていないものです。自分では、ああ、私はなんと愛に満ちた優しいものだろうとこう考えていても、他人から見ると、なんと高慢ちきな冷たい人だろうと見えているかもしれないんですね。そういう私は皆さんにどのように見えているのか考えるととっても心配になりますが、本当によくもこんな欠点だらけの者に、17年間も忍耐してくださったなぁとですね、皆さんの忍耐に頭が下がる思いがするんですが、聖書によって私たちが、神様の戒め、十戒によって私たちがますます自分自身の本当の姿を知り、知ることによって自分自身に絶望する。実は、自分自身に絶望するところから信仰は始まるんですね。自分に絶望していない信仰っていうのは、どこかに無理があります。どこかにごまかしがあります。自分に絶望していない信仰には、神様が見えてこないで、どうもその人の人間の得意げな姿が 人間臭さが漂ってきます。しかし私たちが神様の前に立たされ、神様の戒めの光の中に立たされるとき、本当の絶望に導かれ、その絶望の中からイエス・キリストを仰ぎ見るとき、十字架を仰ぐとき、そこに本当に私をこの絶望の中から救い出してくださるイエス・キリストの恵みの大きさが輝き出してくるのです。そして、イエス様を信じて救われた後に、何としても神様に喜ばれる生活をもってこの恵みに応えていこうという思いが生まれてくるのです。実会の中に神様の喜ばれる生活が何であるかが明確に示されています。はっきりとこのことを理解しておかなくてはいけないことは、私たちは救われるために律法を守るのではない。しかし、救われたので律法を行うのです。実はこの実会っていうのは、第三節から始まります。しかし、その前の一節、二節、この全文、これこそが実会をなぜ私たちが受け入れ従わねばならないかを示す根拠になっています。一節。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。この言葉は人間の勝手な言葉ではなくして、神が語られた、神に源を持つ、神の権威のもとに書かれた、与えられたものであるということです。そして二節。私は、あなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あなたの神主である。これからしばらくかけて実会を学んでいくわけですが、時間の中でただ戒めを見るだけではなくして、私たちはそこに様々な神様ご自身がどのような方であるかっていうですね、紹介を見るでしょう。さっと見ておきますと、まず11節、後ろの方から行きますと、11節。それから主が6日のうちに、天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。すなわち、天と地と海、それらの中にいるすべてのものを作られた創造主なる神。第2番目に、5節。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし。神様は、妬む神っていう名前の神。そして、また、裁く神。そして、第三に、今読んだ今日のところ、二節。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した神。奴隷の家から連れ出した。すなわち、あがない主なる神。このあがないっていう言葉が聖書の中によく出てきますが、他の人の持っているものを代価を持って買い取るっていう意味です。すなわちイスラエルの民はエジプトの家で奴隷として、エジプト人の持ち物のようにして奴隷としてこき使われていました。しかし神様は彼らをそのところから買い取ったわけです。私たちも罪の奴隷、悪魔の奴隷としてしっかり握られていたもの。しかし、神様はキリストの命、キリストの血というですね、代価を払って私たちを買い取ってくださいました。そしてもう一つの名前。今日この言葉に私たちの心を集中したいのですが、私はあなたの神主である。あなたの神、主。この言葉が実会の中に繰り返し繰り返し出てまいります。二節、そして五節にも。真ん中あたり。あなたの神、主である私は、また七節。あなたはあなたの神、主の皆を、また十節。しかし七日目はあなたの神、主の安息。そして十二節。あなたの父と母を敬い、あなたの神主が与えようとしておられる地で、繰り返し繰り返し、私はあなたの神主という表現で自分を紹介されるのです。この呼びかけは、 非常に素晴らしい呼びかけです。神様の側からイスラエルの民に向かって、私はあなたの神、主です。この表現は、実は人間の結婚になぞらえた誓いの言葉のように聞こえる表現です。いえ、正しくは人間の結婚が神のこの人との愛の関係をなぞらえたものと言えるんでしょうが、夫が妻に対して、私はあなたの夫というとき、これはどういう意味を持っているでしょう。亭主関白な夫が、俺はお前の夫だ、ブツブツ文句言わないで従えというですね、そのような言い方ではないのですね。私はあなたの夫ですよっていうとき、これは、夫は妻に向かって、私はあなたのものです。私はあなたに自分自身を提供します。私はあなたを愛します。私はあなたを守ります。あなたを養います。あなたの配慮をします。あなたを支えます。夫が妻に対して私があなたの夫ですよっていうとき、その言葉の中にはそのようなですね、愛の呼びかけが込められているわけです。まさにそれと同じ、いやもっと深い意味で、もっと豊かな意味で、神様はイスラエルの民に向かって、私はあなたの神です。私はあなたに自分のすべてを提供します。私はあなたを愛します。私はあなたを守ります。私はあなたの配慮をします。あなたを養います。支えます。神様からこの呼びかけをイスラエルの民が受けたとき、彼らはありありとエジプトを脱出するときから今日に至るまでの日々をですね、思い出したでしょう。確かに神様は夫が妻に対するように真実であられたんですね。エジプトの脱出の時そうでした。紅海の水を渡る時もそうでした。彼らが飢える時、天からマナが与えられ、またうずらが飛んできて肉となり。水がないと思うと水が与えられ、水が苦いと言うと甘くされ、敵と戦う時には勝利を与えて、常に神様は、彼らに対して私はあなたの夫だと言わんばかりの導き方をしてきたわけです。イザヤ書の54章の5節に、イスラエルに対しての神様の言葉、あなたの夫は、あなたを作った者、その名は万軍の主、あなたの贖い主は、イスラエルの聖なる方で、全能の神と呼ばれている。神様は、同じように、この朝も、私たち一人一人に向かって、私はあなたの神だ。主だとですね、呼びかけておられる。そんな神様の呼びかけを心の中で受け止めるとき、皆さんの心の中に深い感動が込み上げてこないでしょうか。神様とは何の関わりもなかった。生まれながらに神様とは関わりのなかった私たち。神様に敵対し、神様に背中を向けて自分勝手な道を歩いてた私たちに向かって神様が、神様の側からです。私があなたの神、あなたの主となろう。そこに神様の本当にですね、細やかな思いやりとまた減り下りを感じるんです。到底神様を私のお父様と呼ぶことのできないような私たちに向かって、神様の側から私があなたの神になろう。例えば子供が、どうもこの自分の父ちゃん、貧乏たらしくってですね、どうもいけない。もっと金持ちの父ちゃんの子供になりたいと思ってですね、街を歩きながら、どっか金持ちそうなですね、父ちゃんになってもらえそうな人いないかなと探して、あ、この人だなって言うんでですね、この水知らずの男性のところに行って、お父ちゃんって呼んだら、どんな、ことになるでしょうか。許されないことですね。できっこないことです。ですけど、本当に天の神様が、私たち一人一人に向かって、私があなたの夫だ。私があなたの父だ。私があなたの神、主だとですね、 呼びかけていてくださる。そしてそのようにこれまでの歩みを振り返るとき、イスラエルの民が振り返ってそうであったように、私たちもそうじゃなかったでしょうか。確かに神はこんな不真実な私に対して、どうしようもないものに向かって、しかしなんと愛に満ちた導き方を神様はしてくださったことでしょうか。そんな神様の呼びかけに私たちが心を向けるとき、ちょうど夫の愛に応える妻が、心からの従順と、やはりその夫への愛によって、どんなことでもこの主人に従いましょうと従っていく、実はその思いが、この実会に対するときの私たちの思いでなくてはならないわけです。ですから、実会は3節から始まっているんではなくして、まさに1節から始まっている。実はユダヤ人っていうのは、ユダヤ人は実会の第1回を、なんと2節を挙げるんです。一般には実会っていうと、3節からです。なじみ、第1回は、あなたは私の他に他の神々があってはならない。これが第1回。ところがユダヤ人は第1回というと、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。これが第1回と数えるんです。そして第2回は、この3節から、そして、7節までのですね、ごめんなさい、6節までですか、6節まで。を第2回とまとめるわけです。それほどに、実は実会のその全文と言われるこの部分が、実会の基本であり、裏付けになっているわけです。今朝、私たち一人一人の心の中に、神様が、私はあなたの神、主であると、力を込めて、また愛を込めて語りかけているその声を、私への呼びかけとしてしっかり受け止めましょう。その時、実会はなんていう麗しい、主に従い、主に対する愛情の表現としての戒めであることが見えてくるでしょう。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。